はい、こんにちは。家6でございます。時刻は19時でございます。現在、東京に向かって進行中でございます。皆さん、季節も変わりましたし、黄砂も飛んでますし、花粉も飛んでますし、なんやかんやで、まあ、普通の風邪と同等になってしまった流行り病も、流行っている昨今、皆さん、ご体調にお気をつけていただきたいなと思う次第でございますが、私は元気です。元気ではあります。身体的には。心理的にはちょっと疲れてます。さて、何でしたっけね。何の話を今日しようかなと思うんですけど、イエロックは嘘しか言わないポッドキャストなので、まあ言ってることは全て嘘だと思っていただければ結構でございます。はい。ということで、まあ嘘しか言わないポッドキャストにおいて何を喋るかというと、今日は、インテルの N100 っていうプロセッサーを積んだ、まあ、ガジェット PC の、話をしたいわけではなかった。ちょっと順番が間違えた。言いたい、話したいこととしては、最近僕はあんまりアウトプットしてないんですよね、ブログとかでは。まあ、ポッドキャストとか YouTube とかだと、まあ、たまに出してたりするんですけど、まあ、僕って結構発表メインの人間だったりするので、登壇とかのメインの人間だったりするので、あんまりこうブログの記事を書いたりとかしないんですよね。まあそれがいい悪いはあると思うんですけど、そのいい悪いはあると思うんですけれども、まあやっぱり書いてないっていうのは問題だなと思ってて、まあ、もうちょっと書かないとなって最近は思ってます。でも、まあ、僕もたまに書くことがあって、まあ、ブログだったりとか、前とかに書いたりするんですけど、今日ぐらいですね、僕、まあ、一方的に知り合いって言った方がいいですね、あんまり喋んないからな。僕の前のエントリーが、竹迫さんという、まあ、ヤプシーの頃から、まあ、私は知ってる方なんですけど、まあ、にちょっとツイートいただきまして、前のエントリーが結構人目に触れたっぽいんですよね。まあ結果として、ファボというかライクか。前はライクだったと思います。ライクが結構ついていて、あ、結構その閲覧者増えたなとか思って、まあのんびり見たりとかしていました。まあ嬉しかったですよね。まあ結構変わった記事ではあるので、まあ、N100 のプロセッサーを載せたその手のひらサイズの PC っていうのが、まあ、最近、まあ、たくさん出てまして、だいたいこれが、まあ、2万円とか3万円とかで買えるんですよ。まあ、物によっては4万円ぐらいするんですけど、安いやつは2万円とか3万円とか、まあ、まだ2万円を割ったものは見たことないんですけど、まあ、ワンチャンあるかもしんねえなっていうぐらいの値段感で出てますと。で、まあそういう安い PC って昔からあったんですけど、そのインテルの N100 っていうのになってから結構、なんでしょうね、まあ、簡単に言うと性能がだいぶ上がったなっていう感じなんですよね。CPU がすごい速くなったかっていうと、まあそうですね、ちょっと前に、あったような5000番台系とかの性能から見れば、まあ、倍ぐらい早い。体感で言うとね、ほんと3倍ぐらい早いんですけど、まあ、Windows アップデートで困らないぐらいの性能がちゃんと担保されてる激安 CPU みたいなものが、まあ、N100 なんですよね。まあ、結構これが良くて、まあ、良くてっていうか欲しくて、まあ、買ったんですよ。僕、まあ、仕事からたくさん PC がありまして、なんていうか、まあ、大体そのメインマシン自体は目の前にある Mac だったりするんですけど、そのここからリモートで入って、まあ、作業するみたいなことやってるんですよ。で、なんだろうな。その N100 のマシンは、ちょっとした作業をするときに、パーセックっていうソフトウェアを使って、やってますと。ちょっとそれが多いすぎだろ で、パーセクっていうソフトウェアを使って、ログインするとですね、フル HD ぐらいだと本当に 30fps、まあ 20-30fps ぐらい出る上に音もちゃんとフォワードされたりとか、結構いい感じなんですよね。で、それはどうもその N100 のチップにハードウェアのビデオのエンコーダーデコーダーみたいなのが入ってて、まあ、そのリモートデスクトップの時に H265 とか H264とかのエンコードをして、まあ、送信してるんですけど、まあ、それを結構いい味聞かせてるのかなみたいな感じでございますね。まあそういう感じでいいものですよ N100 はって言いたいんですけど、その、まあ、いい理由っていうのがやっぱ安いかっていうのがあるわけですよね。まあ、その N100 が例えば5万、10万してたら、まあ、あんまり意味ないわけで、2万円とかで、3万円とかで買えちゃうっていうのがやっぱりポイントなんですよね。2万、3万で、しかも Windows のプロフェッショナルのライセンスがついてくるみたいな感じになって、しかもそのメモリも 16GB ぐらい載ってたりとかすると、まあまあ、もう一等それぐらいでも何でもできちゃうよねみたいな感じになるんですよね。しかも USB PD とかで給電できたりとかして、いや、ほんとこれってなんだろう、夢の機械かみたいな感じで思ってたんで、まあ、Amazon で買いましたと。まあ、これちょっと前の話ですけどね、買ったのは。でですよ。で、まあ、そのエントリーの中でちょっと面白かったのが、まあ、エントリーの中にも書いたんですけど、ちょっと面白いのが、その、なんて言ったらいいんですかね、いい感じに、まあ、その、安いんですけど、そして動きも悪くないんですけど、中華の闇っていうと、なんていうかあれなんですが、アマゾンってやっぱり、そんなになんか必ず良い、信頼のおける製品を売ってるわけでもないんだなっていうふうに思う人は多いと思うんですよね。その、まあ、書いてあることに嘘はないんだけど、いやでも実際書いてあることに嘘まである場合もあるなみたいなことがあったりするんですけど、今回の場合はその Windows ライセンスはされ、Windows はインストールされてるもののライセンスが超怪しいっていうもんだったんですよね。まあ Windows ってライセンスがいろんな方法で提供されてまして、まあ、箱で売ってるリテールって言われるものと DSP って呼ばれる何か部品とセットで販売されてるもの、そして OEM って言われるメーカー製の PC とかに、まあ、インストールされてるものであったりとか、まあ、いろんなね、バージョンの Windows があるんですよね。で、さらに不思議なのがボリュームライセンスってやつがあるんですけど、こいつが一等ややこしいもので、まあ、古来から Windows はカルって呼ばれるクライアントアクセスライセンスだったかなみたいなものとかあって、結構ライセンスについては複雑な料金体系を取ってるんですよね。まあ、あんまり Windows をクライアントとしか使ってない、デスクトップ PC としてしか使ってない方々にはあんまり馴染みはないと思うんですけど、その Windows ってウェブサーバーにもなるんですけど、まあ、その時とかあるいはファイルサーバーとかになるんですけど、その時にアクセスするマシンの台数に応じて、その、カルのライセンスを買う必要性があったりとかっていうのが、まあ、古来あったりとかして、まあ、非常にややこちいものだったりするんですよね。まあ、その前提を持った上で、Windows はさらにボリュームライセンスっていうのがあるんですよね。ボリュームライセンスって何なのっていうと、その、大量にバルクで仕入れる代わりに安いライセンスみたいな感じなんですけど、で、そのややこしいのが、その PC に対して紐付けをされるものと、組織に対して紐付けをされるものっていうのがあってですね、基本的にボリュームライセンスって、その企業に対して、まあ、企業とか団体とかに対してライセンスされるものが、まあ、ボリュームライセンスなんですよね。Windows って、そのたくさんライセンスを、まあ、買って、その PC とかサーバーとかにもともとプリインストールされてない場合に、その ライセンスを発行、その個人というか、その団体の中で発行することができるみたいな感じになってるんですよね。スーパーややこしいんですけど、まあ、とにかくそういう仕組みがあるんですよ。で、でもボリュームライセンスにもさらにややこしいことがあって、ボリュームライセンスのライセンスサーバーってやつがあってですね、こいつが、マイクロソフトが管理している場合と、その企業が管理している場合があるんですね。で、こっからが中華の闇的な話になるんですけど、そのボリュームライセンスのサーバーが、なんかよくわかんないサーバーで行われていることがたまーにあるんですよね。そうすると、正直そのサーバー、ライセンスサーバーが、プロダクトキーを破棄したりとかしたときに、なんていうか、復活できない場合があったりするんですよね。だから、Windows のライセンスついてきた、やったーって思って買ってみて、まあ、1年ぐらい経った後に再インストールしよう、同じプロダクトキーを使えばいいもんねって思ったときに、実際そもそもそのプロダクトキーが添付されてなかったりするんですよ。プリインストールされてる Windows 消しちゃうともう二度と復活できないみたいな。まあ、正しくは、今の Windows はそのいろんな復旧方法があるので、Windows OS は飛ばさずに、まあ、初期化をするみたいな方法をすれば、おそらくプロダクトキーは生きていると思うんですけど、でもそういう場合じゃない場合とかは、プロダクトキーをもう一回入れなきゃいけないんですけど、プロダクトキーのシールとか貼られては、ね、いなくて、まあ、一体じゃあこいつは再インストールどうやってやればいいのかっていうと、実は再インストールできないみたいなことがあったりするんですよね。まあ、これが結構闇いい感じですよね。まあ、普通に考えて、その Windows のライセンス買ったら、その、ついてくるものだと思うじゃないですか、そのライセンスが。だけど、なんかその出荷時にプリインストールされたその Windows が再インストールだともう消えちゃうみたいなのは別にどこにも書いてないんですよね。まあでも嘘でもないんですよ、別に。だって、その未来永劫もその Windows のライセンスが使えますよとは書いてないわけですから。でも、期待とは異なるわけですよね。っていうところで、僕はその前の記事に、まあ、どういうその理由があって、そういう、なんていうんですかね、なんて言ったらいいんだ、ライセンスの確認方法とか、まあ、あるいはそのライセンスで外れを引いた場合にどうするのかみたいな話をまあ書いたりしたんですよね。まあ、Windows 自体がそもそも箱売りだと2万円とかするんですよ。結構高いんですよ。なのに、そんな安いわけがないわけですよ、本来だったら。安いにはやっぱ理由があってですね。その安い理由っていうのが、そのボリュームライセンスだったりするわけですよね。で、ボリュームライセンスってやつを効かせちゃってると、そうやって再認証できなかったりとかして、あら大変みたいなところがあるので、皆さん安い PC を買うには気をつけましょうっていう、まあ、話が、まあ、一つありますと。で、ここから、まあ、おまけの話というか、イエロック的な嘘しか言わない話なんですけど、こいつボリュームライセンスやってるやんけってなった時に、結構、あれなんですよね、Amazon の方にすぐに問い合わせを、Amazon というか、出品者にすぐに問い合わせをすると、結構な確率で返金を、あるいは本物のキーを送ってきたりするんですよ。これもがちょっと若干面白いところで、まあ、その送られてきたキーも OEM のキーだったりとかして、なんていうか、これも再利用されてないみたいなところはちょっと怖かったりするんですけど、まあ、少なくともそのボリュームライセンスみたいな感じで、しかも下手するとですね、そのボリュームライセンスインストールするときに、その組織って概念があるので、ボリュームライセンスには。そのボリュームライセンスのせいで、Windows の一部の機能にロックがかかったりするんですよね。ポリシーの変更とかされちゃってたりとかして。こうなるとかなりお手上げで、 何もできねえ、まあ何もできないことはないんですけど、できないことが増えちゃったりするんですよね。まあなので、まあせめてまあ OEM のキーでもいいから出てくると、まあ助かるよなっていう感じですよね。OEM のキーとかだったら別に、まあ正直再アクティベーションができないにせよ、その企業ポリシーの、まあ、企業ポリシーを悪用した行為っていうのはできないですから、まあまだマシみたいな世界ですね。まあ、そういうものが、まあ、結構世の中あったりするので、そうですね、安い中華の PC を買うときには皆さんぜひ気をつけていただきたいなというのと、買ったらすぐにライセンスを確認して、買った販売元に問題があればですよ。これはちょっとボリュームライセンスでよくわかんない中国のサーバーをライセンスサーバーとして利用しているので、ちょっと困るんで、どうにかなりませんかって問い合わせをするのが一つの手かなというのが、まあ、一番言いたかったことでしたねと。その記事においてはですね。で、ごめんなさい、ここまで延々と話したんですけど、まあ、あんまりこれは意味がなくて、まあ、本当に言いたいことっていうのは、なんかやっぱり有名人がファボルったりとかリツイートすると、ファボが増えるな。まあそういうことやっていかなきゃいけない理由なんて何もないんですけど、やっぱなんか、ひしひしと感じるんですけど、コミュニケーションとかのコストとかって、まあ何を言ったかより誰が言ったかなんですよね、やっぱり。まあ分かるんですよね、それ。その有名人ってそれなりにいろんな人の目を通されていて、いい悪いっていうのが証明されてるんですよね。要はそこら辺にいるおっさん、例えば僕みたいなおっさんが思いつきでやったようなことではなくて、そのいろんな人の目のレビューを通ってるっていうような保証になると思われていることが多いんですよね。僕はあんまり正直それには懐疑的で、その誰が言ったかだけではやっぱり判断しない方がいいんじゃないかなと思ってる派ではあるんですけれども、まあまあ、でも分からんでもないっていうのは正直なところではあるので、まあまあ、必要なことなのかなと。まあ、だもんでね、いろんな、アウトプットみたいなものっていうのを、まあ少し、まあ増やしていかないとなーって思うわけですよね。なんでかっていうと、その自分の意見であったりとか、そのアイディアであったりとか、そういうのを少しでも、まあなんていうかですね、その納得してもらいやすくするために、なんだよこいつは、お前飛び込んできて、このクソは何なんだマジで。何なんだ、突然俺の目の前にシュッと左側車線から入ってきて右折で止まりやがった。そんなに急いでるんだったら入れる自信あってほしい。ああ、何でしたっけ、何言いたかったんでしたっけ。まあやっぱりちゃんといろんなとこに発表とか、そのブログの記事とか書いて、しかもそこでそのいいねを稼いだりとかファボ稼いでないと良くないんだなっていうのと、まあ、同じことを繰り返し書くっていうのも不毛、同じことを繰り返して人に言うっていうのも不毛なことなので、まあ、こういういい方法みたいなのあるよみたいなのは、なんかいろいろまとめた方がいいのかなっていうのは最近思うところとして出来上がってきたって感じですかね。なんかそれの方が結局トータルとして労力減るよねみたいな。 別に秘密にしてるわけじゃないんでね。だってそこの場では教えてるわけですから。まあ、なので、まあちょっとそのアウトプットをもうちょっと増やさなきゃいけないかなって思ってるねっていうのが、まあ今回言いたかったお話っていう感じですね。はい。はい、ということで、すいません、イエロック、ちょっと20分ぐらいで早い。そんなことはないね。20分もね、ヨタ話聞いたら十分ですよね。なんか Windows の話なんてこう聞いてもしゃあないっていう話もあると思いますし。でも、まあ、ちょっと有名人にね、リツイートされると結構そういうのが来て、結構便利っていうのが、まあ、あるんだよなっていうことを、まあ、改めて述べたっていう次第でございます。はい、ということで、EA6 でございました。また次回皆さんお会いしましょう。またねー。